おはようございます。高原豪一郎です。私にはいくつかみっともない癖があります。そのうちのある癖については今ではすっかり治りました。それにはきっかけがあったんですね。たまたまその癖を見ていた娘が一言、高原豪一郎さんともあろう方がって言ったんです。ハッとしたんですね。その一言で直ちにそれをやめたいと思い、またやめれるように感じ、またやめれるように祈り、そしてとうとうやめてしまいました。人に何かを注意するとき、なんだやっぱりお前だったのか、思った通りだというより、なぜあなたのような方がという方が効果的だと思います。見下しから出た言葉に人は反発しますが、愛と期待から出た言葉には心を開くからですね。聖書の中には人間の罪に対する指摘がたくさん出てきますが、それらはみんな神様の愛からの言葉です。やっぱりお前かというような言葉ではありません。神の形に似せられて作られていながら、見る影もなくなったものに対する痛みを伴った神様の言葉なんですね。そんな聖書の御言葉を今日もご一緒に考えてみましょう。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。さて、今罪という言葉が出てきました。では罪って一体何でしょう？多くの方は罪と言われてもピンときません。なぜなら警察に捕まるようなことはしたことはないという自負があるからですね。しかし聖書が語る罪というのは、神を神として認めず、崇めず、感謝せず、神を無視することを罪って言うんですね。私はある時、大阪梅田にある大きな本屋駅、図書カードで本を買い込みました。カード残金が不足していたので、2枚目の図書カードを出して支払いました。ところが、店員さんは使い切ったカードを私に戻し、まだまだ残額の残ってるカードの方を処分してしまったんです。私がそれをカウンターで指摘すると、その新人店員は、ごめんなさいって、平謝りに謝りました。ただし、私にではなく先輩の店員に対してです。私は一言も謝罪を受けることのないまま、彼女は次のお客さんに対応し始めたんですね。その次に私は、格安チケットの店に行き、東京まで新幹線の往復チケットを注文しました。ところが家に着いてそのチケットをよく見ると、博多行きチケットなんですね。お店が間違えたんです。私はもう一度お店に行って、困りますよと苦情を言いました。すると、お客さん、大丈夫ですよ。イライラしなくても、交換してあげますから。今度から気をつけてね、って言うんですね。私はとても不愉快になりました。お金を払う私には、お客としてサービスを受ける権利があるのに、迷惑な存在のように扱われたからです。一日に2回もこんなことがあると、本当に嫌になってくるんですよね。しかし考えてみたんです。たった一日に2回、客なのに客としての扱いを受けることがないことで、こんなにも無礼を働かれたという気持ちになるなら、神が神としての対応を受けないということは、どんなにか、わきまえのない態度ではないだろうか。神様という方は、この世界のオーナーなんです。作り主です。命の支え主。すべてのものに命と息を与える主権者です。当然報われてもいい方です。この神が、一日二回二人の人からではなく、毎日毎日、何十億という人間から無視され、悪態をつかれ、忘れ去られているのです。これはとてもひどい話ではないでしょうか。ですから聖書はこの態度を罪と言うんです。しかし神を見失った結果、最も大きな損害を受けたのは実は人間なんですね。太陽に背中を向けて歩くと、どこまで行っても自分の影、暗闇の中を歩くように、命の作り主に背を向けた結果、人は人生の目的を見失い、命の躍動を手放し、死と死後の滅びに向かってひたすら歩き続けるものとなってしまったってんですね。しかし神様はキリストをこの世に送ってくださったんです。イエス・キリストはあなたをこの罪とその結果から救うために 天からこの世界に来られた救い主なのです。私は十数年前まで商社マンをしておりました。その時代ある時高槻の方にある農薬開発の研究所に行った時のことを今でも忘れることはできません。そこには実験用におびただしい数のゴキブリ、ハエ、カ、ネズミなどが飼育されていたんです。そこで開発される殺虫剤の効き目を研究するためのもんです。ところで、私たちは蚊が一匹飛んでるくらいでたじろぐ人はないと思うんですね。しかしそれは一匹だからです。もし数千匹の蚊が密集してる箱の中に腕一本入れてごらんと言われたら、できますか？気持ち悪くてできないでしょう。もし数万匹のゴキブリでいっぱいになった部屋の中に裸で入りなさいと言われたら入れますか？それは拷問と言ってもいいんではありませんか？忌まわしいもの、汚れたもの、不潔なもので溢れ返ってるところにどうして行きたいと思うでしょう。ところが神様はそれをしてくださったのです。神様の目にゴキブリよりもハエよりもはるかに不潔で汚らしい罪の世界にキリストは人となって飛び込んでくださったのです。罪と全く無関係の方、罪を知らない方が罪の世界のただ中に降りてこられたのです。罪を誰よりも嫌悪する潔癖なる方、聖なる神の一人子が人の罪を何もかも丸ごと引き受けて十字架にかかってくださったって言うんです。この方は実際に罪のある方になったのではありません。全く罪のない清い方の上に、人の醜い罪のすべてが乗せられたのです。そしてこの方は罪もろとも神に裁かれたのです。一体なぜですか？あなたの罪の身代わりとなるためです。そしてキリストはすでに身代わりの刑罰を受けてくださったのです。あなたの罪の処分はもう終わっているんです。キリストは十字架の死の後、墓に葬られ、三日目に復活し、そのことによって確かに罪の償いが成功したのだという証拠を証ししてくださったんですね。ですから、私たちはこのキリストを自分の救い主として受け入れることで、罪の許しを自分のものとすることができるのです。どうしたらいいんでしょう。イエス・キリストを救い主とすると決心することです。私は先日、ある女性ドライバーのお話を聞いたんです。信号が赤だったので、車を止めて、信号が青に変わるのを待っていたそうです。ところが5分経っても6分経っても7分経っても、いや、10分経っても赤のままなんです。えらい長い信号だなと、ふと後ろを振り返ると車がずらーっと続いてるではありませんか。そうこうしてるうちに後ろの車から一人のドライバーが降りてきて、そしてこちらに近づいてくるんです。そして窓越しに一言、もう少し車を進めてください。もう一歩車を進めてくださいって言うんです。言われた通り、車を50センチほど前へやると、途端に信号が青に変わったってですね。実はその信号はセンサー式で、停止線に車が来るとチェンジするようになっていたのです。ところが彼女は停止線より50センチ手前に止めていたので、センサーに感知されなかったって言うんですね。一歩前へ進まない限り、いつまで経っても赤のまま、一生開かずの信号で止まったきりなのです。しかし、一歩前進するだけで、信号は青に変わり、ゴーサインが出、向こうの世界へ発信することができるのです。これは、信仰も同じです。キリストを救い主とすると、今日、決めて、救いをいただこうではありませんか。心からお勧めしたいと思います。